んにちはなのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局にようこそなのだ。僕、ズンダモンがお送りするのだ。今日は2025年12月10日、水曜日なのだ。今週も真ん中まで来たのだ。みんな、今日も一日頑張るのだ。さて、この番組は最新の AI やテクノロジーのトレンド記事を僕が気になるポイントをピックアップして紹介していくのだ。今日もみんなに役立つ情報やちょっと面白い話題も用意したから、ぜひ最後まで聞いてほしいのだ。今日は全部で3つの記事を紹介するのだ。どれもとっても興味深い内容だから楽しみにしてほしいのだ。まず1つ目の記事はタイトル、ドネイティング・ザ・モデル・コンテキスト・プロトコル&エスタブリッシング・ザ・エージェンティック・ AI ・ファンデーションなのだ。ちょっと長い名前だけど、とっても大切な動きなのだ。 AI 開発大手のアンスロープがモデル・コンテキスト・プロトコル、略して MCP という共通規格を新しくできたエージェンティック・ AI ・ファンデーション、略して AAIF に寄付するって発表したのだ。この AAIF ってはオープンソースプロジェクトで有名な Linux ファンデーションの傘下にできた新しい基金なのだ。アンスロープだけじゃなくてブロックやオープン AI も一緒に作ったらしいのだ。さらに Google、Microsoft、AWS といった大きな会社もこの活動を応援しているのだよ。この MCP ってはAI がいろいろなシステムと連携するための共通の言葉みたいなものなのだ。発表されてからたった1年でもうたくさんの場所で使われているのだよ。チャット GPT やカーソル、ジェミニ、マイクロソフトコパイロット、ビジュアルスタジオコードなど、みんなが普段使っている AI 製品や開発ツールに広く採用されているのだ。僕も技術室でAI と外部システムを連携させるときに MCP をよく使うのだ。これがあるから AI がもっと賢くいろいろなことができるようになるのだよ。 AAIF ができた目的は、自分で考えて動くエージェント AI が透明性があってみんなと協力しながら社会全体にとって良い方向に発展していくための基盤を作るためなのだ。この財団が戦略的な投資をしたり、コミュニティを育てたりして、AI のエコシステム全体を盛り上げていくのだ。今回、MCP が AAIF に寄付されたことで、この大切な技術が特定の会社だけのものにならずに、オープンソースとして誰でも使ったり、貢献したりできる形で発展していくことが確実になったのだ。新人エンジニアのみんなにとっては、これからの AI 開発がもっとオープンで協力し合う形になっていくってことを示しているのだ。 AI がもっといろいろなシステムとスムーズにつながって賢く役に立つ存在になる未来に向けて、 MCP のようなオープンな標準がその実現を支える鍵になるのだ。なんだかワクワクしてくるのだ。この動きは特定の企業に縛られない、もっと自由で開かれた AI の世界が広がっていくってことなのだ。オープンソースってやっぱり素晴らしいのだ。僕ももっと貢献したいのだ。さて、2つ目の記事なのだ。タイトルは、カーソル GPT5.1 コーデックスマックス対応でエージェント機能を大幅強化なのだ。 AI を活用したコーディング支援ツール、カーソル最新の AI モデル GPT5.1 コーデックスマックスに対応して開発者の作業を助けるエージェント機能を大きく強化したのだ。これはみんなの日々のコーディング作業をもっとスムーズで効率的にするための大切なアップデートなのだ。今回のアップデートでは主に5つの点が改善されたのだ。1つ目はコードの品質向上と効率的なツール利用なのだ。新しいモデルに合わせて特別な指示やツールが追加されたことで、 AI がもっと賢く適切なタイミングで必要なツールを選んで使えるようになって、設 生成されるコードの品質がぐーんと上がったのだよ。2つ目は安全なシェル操作の強化なのだ。 AI がプログラム開発でよく使うコマンドライン操作をより安全に積極的に使えるようになったのだ。 AI が意図しない動きをするリスクを減らして安心して使えるように工夫されているのだ。3つ目は AI の思考過程を重視することなのだ。 AI が問題を解決するときのどうやって考えて答えを出したかという推論過程をきちんと保存して次に活かせるようにする機能が追加されたのだ。この思考過程が失われると AI の性能が 30% も落ちてしまうことがあるから、これはすごく大事なのだ。4つ目は賢いエラー検出と修正なのだ。コードのエラーを見つけて直すツールが全てのモデルで使えるようになったのだ。新しいコーデックスモデルではいつエラー修正ツールを使うべきかを AI 自身が判断できるようになったらしいのだ。これによってエラーの修正がもっと正確に、そして素早くできるようになるのだね。最後5つ目は AI の自律性の向上なのだ。ユーザーの指示に基づいて AI が自分で考えてコードの編集やツールの実行を進めるための明確な行動のヒントがモデルに与えられたのだ。これによって AI が不必要な説明を省いてすぐに作業に取り掛かれるから、開発者がもっとスピーディーに開発を進められるようになるのだ。カーソルはこれからも AI 技術の進化に合わせて開発者がもっと快適に効率的にコードを書けるように継続的に改善を進めていくらしいのだ。 AI がソフトウェア開発をどう変えていくのか、新人エンジニアのみんなもぜひ注目してみてほしいのだ。 AI が自分で考えてコードを書いてエラーも直してくれるなんてまるで魔法みたいのだ。僕ももっと使いこなせるようになりたいのだ。続いて3つ目の記事なのだ。タイトルはジェミニさん登場、進化した思考モードで何が変わる？アイデアを形にする活用術を紹介なのだ。 Google の最新 AI モデルジェミニさんが登場したのだ。特に思考モードがとっても注目されているのだよ。この新しいモードは AI の推論能力や画像や動画を理解するマルチモーダル機能が大きく進化して、これまで以上に複雑な問題の解決を効率的にサポートしてくれるのだ。これによって短いプロンプトでも AI が僕たちの意図を深く汲み取ってもっと的確な結果を導き出せるようになったのだ。今のジェミニアプリではこれまでのジェミニ 2.5 フラッシュが高速モードに、そして最新のジェミニ 2.5 プロ2、3プロの機能を搭載したものが思考モードとして選べるようになっているのだ。ジェミニ3によって僕たちの AI 活用はもっとクリエイティブで直感的なものへと進化したのだ。主な変更点の一つは動画解析能力の向上なのだ。動画の中で何が起きているかを詳しく理解できるようになったのだよ。例えば長い動画から特定のシーンを見つけたり、スポーツの試合映像からフォームやプレーの改善点を分析したりもできるのだ。それからジェミニキャンバスという機能も強化されたのだ。紙のノートやタブレットに描いた手書きメモ、例えばウェブサイトのワイヤーフレームなんかを読み込ませるだけで実際に動くウェブサイトやアプリのコードに変換できるのだ。これを使えば地球の自転みたいな 3D シミュレーション、英語学習ゲーム、ウェブページのプロトタイプ作成までいろいろなアイデアを形にできるのだよ。専門的なプログラミング知識がなくても AI との会話でイメージを具体化できるなんてすごいのだ。さらに生成インターフェースという機能も実験段階で登場したのだ。質問の内容に合わせてジェミニが最適な表示形式をその場で生成して回答してくれるのだ。 情報を整理したいときは見やすい表やカード形式で、場所を知りたいときは操作できる地図を、手順を知りたいときはステップごとのビジュアルガイドを提示してくれるのだ。テキストだけの回答よりもずっと直感的で理解しやすいのだね。ジェミニさんはこうしたい、やってみたいというみんなのアイデアを、専門的なスキルに自信がなくても具現化できる強力なパートナーなのだ。新人エンジニアのみんなもぜひこの進化した AI を活用して新しい創作の旅を始めてみてほしいのだ。無料のジェミニアプリで気軽に試せるのだよ。手書きのメモがコードになるなんて本当に夢みたいのだ。僕もこれでずんだ餅の新しいレシピアプリを作ってみるのだ。さて、今日もあっという間にお別れの時間なのだ。今日は AI の共通規格である MCP がオープンソースになる話、コーディング支援ツールカーソルのエージェント機能がパワーアップした話、そして Google のジェミニさんの思考モードでできることが広がった話をお届けしたのだ。気になる記事はあったかな？今日の情報がみんなの毎日を少しでも楽しく豊かにするヒントになったら嬉しいのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局ではみんなからの感想やメッセージをいつでも募集しているのだ。番組を聞いて思ったことやずんだもんへの質問、最近あった面白いことなど、どんなことでも大歓迎なのだ。みんなからのメッセージは僕の元気の源なのだ。それではまた次回の放送で会えるのを楽しみにしているのだ。ずんだもんでした。バイバイなのだ。